皆さんこんばんは。
こんばんは。
それではですね、予言のセミナーを始めていきたいと思いますが、最初にお願いいたします。恵み天のお父様、今日このようにして、このセミナーの時にしてください。ありがとうございます。主は豊かにこのセミナーの時を祝福し、私たち一人一人この教会においてあなたが必要を豊かに語り道をされますようにいたします。今日も生けるあなたの皆がこのセミナーを通しても崇められますようにいたします。はじめにイエス様の名によってお願いします。アメン。それでは最初にですね、一曲賛美をしていきたいと思います。この地を癒してください。あなたに賛美を捧げます。我が神よ、我が神よ、あなたはいつもそばにいてくださる。この地にも続けてくださる。あなたの民の救いを心から望んでおられる。主よ、栄光を表してください。この地を癒してください。あなたに賛美を捧げます。我が神よ、我が神よ、あなたはいつも、あなたはいつもそばにいてください。この地にもすぐ来てくださる。それではですね、神の使命を紫教会の寺本口に導いていただきまして、セミナーの時をお待ちしていきたいと思います。それでは主に感謝を持ってお願いしたいと思います。
こんばんは。
こんばんは。
今回私の都合でですね、最初火曜日だったのは、木曜日って金曜日になってしまって、まず本当に申し訳ありませんでした。本当に申し訳なかったと思っています。ですね、あとそれとこの前の日曜日に鮫島さんのこれ、あ、同じなんですね、あの一人の使命を晴れてということで、なんか新しい動き始まっていて本当に嬉しく思っております。今日は御声に従う第5章、ちょっと私もボロボロです、すみません。第2章のこの5章、神は思いのうちに語られるっていうところから学びます。すごく大事なところですね。思いの声をどう聞けるかっていうことがすごく導くと大事ですので、ここを学びたいと思っています。で、聖書は、今日はもういつも開く場所ですけど、第一コリントの14章の1節、賜物のセミナーですね、第一コリントの14章の1節を開かせていただきます。308ページ、愛を追い求めなさい、御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。お願いします。天のお父様、カリスマの学びの時を待ちますが、真の教師たる聖霊の地域が去って必要な生きた学びを与えてください。イエス様になっていただきます。アメン。改めてこんばんは。
こんばんは。
5月20日の日に秋元牧師がセントルイスで、リバイバルが始まりましたと白人の女性が言われてですね、で、まあ、最初はまあ、感動したのかなと思って始まりました。日本に帰ってきてからその言葉が残っている。最初はご自分の示しというふうに言われましたけれども、今はもう公になってきていますので、まさにこれが受け取ったわけですね。で、この5月20日は、大内牧師と長本牧師の誕生日だったんですね。 なんかリバイバルコンビっていうね、長教会の、新しいチームがね、立ち上がった。リバイバルが始まりましたって歌を作ってもらって、二人で歌ったらどうですかね。なんかそのジラルダンスがありますよね。で、まあ、この後ね、パウロ牧師も言ってみたら、本当に働き変わったとかそう。今までも奇跡が起こったんですけど、違う例の数学を導いてあって、特に今、アクロイダ賞のパウロ牧師が言ってらっしゃいますけど、ちょうどあの前の週に、私はアクロイダ賞、どっかで、この週の中で、どっかでカリスマ世界のセミナーやったり、アクロイダ賞があって、これからアクロイダ賞がすごくポイントになる、これから始まってくると思う話をしたんですね。これをやるときに大きく教会が、ね、次の段階にあるからって話をしたら、ちょうど日曜日でびっくりしたんですけど、はっきりアクロイダ賞がこれから始まってくると思います。で、秋元君にこの前、その、マジヒナ君にね、これからやってもらうためにちょっと一緒に見せてもらったの、やったんだって話をしてましたけど、私、マガシ教会行ったときに、秋元牧師にですね、秋原君ちょっとって言われて、はいって言ったら、ちょっとそこいでとか言って、目の前でアクロイダ賞を開けておいて見せてもらったんですね。いきなり黒人がね、こういっぺんに声と表情が変わって、アクロイダ賞したときにね、見事に、それから、別のところで見せてもらいましたけど、まあ、アクロイダ賞やっぱり、やめ体験しないとダメですね。ね、だから、で、なんかそれを見ながら、いよいよそれが始まるんだなと思うんですけど、最近すごくね、これはアクレじゃないかって思うのが、結構いろいろ教会でもね、明らかになってきてるんですね。こう明らかに。もともとは思ってたけど、明らかになってきてて、いよいよこれからその癒しとか解放にも始まってくると思うんですけど、で、すごくそれが起こってきて、明らかに人が変わってきたんですね。まあ、説教の時にちょっと明かしくとしますけど、その中でですね、何が大事かというと、いつもこう賜物がね、リバイバルに持ち上げるのは結局、御霊の賜物、あれ、すぐ変わりますよね。あ、御霊の賜物ですよね。御霊の賜物が大きなポイントになるんですよね。カリスマ。これがすごく大きなポイントになります。で、これからこのカリスマが大きく開かれるんですけども、で、その時に、いつもように見た目の玉はね、教会のカバーと厳しみ分けることなんですけど、その時何がいいかというと、主に聞き従うってことがすごく大きなポイントになるんですよね。主に聞き従うってことがある時に、カリスマが大きく持ちられるんですけども、その主に聞き従う時にね、いつもよりもちろん直接声を聞くってことも稀にありますし、語りかけの基本は聖書なんですけども、一番多く語りかけを受ける時のポイントになるのは何かと、今日やるの思いなんです。私たちの思いに来るんですよ。それがいつもに本当に、ね、神から来る思い、君の時でありますけど、神から来る思いは自分の思いもあるし、人の思いですね。違うサタンから来る思い、ね、あるわけですよ、ね。それを本当に見分けて神のものを受け取っていかないといけないわけですね。この思い、ね、これはどうなの、何なのか。例えば、なんかこうストップが来た時に、神からのストップなのか、サタンの妨害なのか。妨害だったら突っ切らないといけないし、神からのストップだったら止まらないといけないみたいですか。で、本当にこれは どっちなんだって、この思いのうちで見分けるってのはすごく大事なんですよね。聖書はね、あなたの心を守れ、思いを見張れとかってよく出てくるじゃないですか。で、この思いに来る語りかけを正確に聞き分けれるっていうのは、聞き従いの時にすごく重要なんです。で、これがきちっとできるようになってくると、聞き従いが安定する、いい意味で安定するっていうか、確かになるんですね。だから今日のところはすごくね、大事なところですね。で、見ていきますね。主が備え導いてくださった最高の礼拝場所と、これはまあ国民の時の話ですけども、まあなんか素敵な文章ですね。春になると私は国民商工会館の駐車場に咲いていた桜を思い出しますなんてね。なんかね、秋元桜好きなんですよね。なんか怒られるでしょうけど、恩返しとか言わないと思うけど、なんか秋元桜が好きで、雪も好きなんですよね。なんかちょっとイメージが違ったんだけど、ね、なんかでもすごくそうなんですね。で、国務省外側はね、本当に桜が咲いたんですよね。で、私はなんていうか、私はなんかこう、そういう、筆がないというか、あんまり桜興味なかったんですね。だから、ね、全然ダメなんですけど、すごくね、桜本当咲いたんですよね。面白いなと思うのは、やばい、神様知ってるんですね。だから、今から思えば、 あそこに秋元牧師さんはその好きな桜をいつも見ながら行けたって小さなことだけどなんか主の愛を感じますよね。でまあその桜が咲いたんですけども、その商工会館どうやって与えたかって言ったら、まあ、馬場市教会から84年にスタートすることが決まりましたね。スキーキャンプで神に語られて、そしたら決まったわけですよね。でそれでもう出てくるときに2月の段階でまだ場所が決まってなかった。4月1日からちょうど日曜日で4月1日が始まるので、多くの人が秋元牧師に悪意ではなくて善意から本当に心配してくれて、大丈夫なの大丈夫なのってこう、それは意地悪じゃなくて本当に秋元牧師と思って、言ってくるわけですね。で秋元牧師も最初はですね聞き従うと固く立ってるんですけど、あんまり言われると心配になって神様に行けって言われてないのに見つけに行ったわけですよね。そしたら一日中探して全く見つからなくて、で書いてありますよね、焦って出ていくと行くように語られていない日に国民中に探してきました。全く見つかりません。一日探してくたびれ落ち込む、もう一生国分寺では礼拝できないのではないかという否定的な気持ちになり帰ってきました。面白いですよね。一日中やってダメでもう落ち込んで帰ってきて、でもこうなったら絶対に神様が言うまでは動かないって決めた。そしたら3月のある日の朝はっきりと今日行きなさいと言われた。で、いいですか、言われてない時に言ったら一日中ダメでもう一生見つからないと思って帰ってきた。それで3月のある日に、3月の日に神様に言われたので、今日行けって言われたので、その日に行くと、国分寺駅だってね、まあ、南なんですけど、こうまっすぐ行って、でこうこっち行ってここにあるんですよ。実に簡単な国分寺商会なんでね、今もないけど、ないのかな、うん、でこうね、ところが、だからこう10分で行けるんですよ、ここで、10分で、ね。10分行ったところで聞いてみたと。でその時も、なんかこう周りのところしたくないからストレートに教会です、礼拝しますってはっきり言ったら東京ですよ、東京ですからね。そしたらね、あ、いいですよって、でまさか日曜日空いてますかって、空いてないのって言ったら空いてます、ずっと空いてますびっくりですね。できて教会ですけど礼拝しますけどいいですか、いいですよって、でどんな部屋ですかって、で2階の大広間待ってばお写真示されたのっきり、これは御言葉で示された、前もって2階の大広間聖書があったんですね。でしかも席の整った2階の広間って書いてあります。でそして、70名で示されてる、ね、ここまでは前もって御言葉と示したんですね。そして言ったら2階にある、ただし45名って言われたんですよ。あれと思ったけど見せてください、見に行ったらこう机が全部入ってたの、机を全部取っ払えば椅子だけにしてば70名になる、ここでもそうですよね。でまさに2階の大広間できちんと席が整ってるところだったんですね。でこれだと思ってそれからそこ借りたんですが、それ安かったんです。東京なんで駐車場がね10台は入ったな、あれ10台は入った、ただこれは東京ではすごい大きいですよ。でしかも秋元牧師の桜がね、初期の頃会社に頻繁に行ったんですけど、会場費ってのはバカにならないです。あと駐車代、駐車代ただで、ね、そこしか最初借りてなかったけど隣の部屋を借りたり、借りてないのに勝手に3階行ったり秋元氏言ってませんよ、我々が勝手にね、そういう連中だったから勝手に手を住んでたりいろいろして、それでやってたわけですね。で、まあ、途中でね、なんか真光がちょっと来たりしましたけど、でもほとんど日曜日空いてて使い放題だった。で他が入ってないからもうやり放題で、そのおばちゃんが一人いるの、そのおばちゃんが珍しく長田牧師と気があってすごくよくしてくれて、全然使うことやったんですね。でちゃんと使うときはお金払ってました。そこはパロできちっとしてるからきちんとやってたんですけど、でもとにかく途中で3階に移っていろいろやったんですね。で日曜礼拝だけは途中でその駅ビルに行ったりしたんですね。あるいは鉄道学園とかね。ところが月曜礼拝はずっとそこでやり続けて、で日曜日は最後まで帰ってきて、20年間使ったって書いてありますね。結局それを全部入れたら。でね、なぜ最初あんなに回線にあるところから行けたのかというと、会場費が安かった。駐車代がいらなかった。教会者の駐車代がいらないし、教会人も駐車代がいらないから来れるじゃないですか。ね、やっぱり駐車代に、東京だったら1000円なんて普通ですから、3000円とかカットなんで1日で、例えば。
ね、献金ができないって真面目な話、これは本当の話ね。でも駐車ただだからできるじゃないですか。そういうことでですね、やっぱりここにも書いてあるけど、本当に最初のあの場所ってどうだったんだよ。で、その場所は歩いて10分、契約するのも10分、あっという間に決まったから、全部で20分で決まって、20分で決まった場所はその後20年使うことになった。1日やって一生もう帰れないと思って帰ってきて、こっちは行って10分、契約して10分、20分で決まって20年使って、海鮮に行けるすごく大きな影響、見事でしょ。だから本当に自分で行った時と死ぬ気した時のさ、面白いなと思うのはね、秋元さんが走るけどね、これがいつも多いんです。どうもなんか証のためでしょうけど、秋元さん自分でやった時最悪っていうのをあえて支えてますよね、なんかね。で、そうじゃない時のこの差をね、明確に見るんですよね。だから皆さん、うまくいかなかった時にね、あれ、あ、自分でやったなと思ったら落ち込むじゃなくて、認めて、よし、こうなったら徹底で一緒に聞いてやろうってでも立ってください、パラドクスみたいに。そうすると逆転が起こる、ね、ここでそう書いてあるんですね。まあ、そのことは書いてあります、ね、で、まあ、それでさっき言ったように、主は御言葉を通して語ってください。思いと御言葉と両方ですね。二階のお昼間という言葉、70名という思い、ね、で、この歩いてというのを使ったわけです。だから、で、今日行きなさいってその神様に言われた、その今日行きなさい思いですから、今日行きなさいって語られた、そこで行った時に開いたわけですね。あれですか？でもその前に御言葉でお昼間って言われてるから、ね、これはあることですね。そのことが書いてあります。ちょっと一応読みます。48名の真ん中ね。20年も使うことになる場所が決まったのは、国分寺駅を降りてからたった20分の間の出来事でした。契約が終わるまでにね、先回探し回り、疲れ果て、何も見がなかったのとは天と地ほどの違いがありました。まさに主に従う恵みと自分で動くことの差を体験せられました。ですね、49ページトップ。そこは安く、交通の便が良く、音も出し放題、まるで自分の街道に使え、最高の場所でした。まあ、駐車場のこと書いてあるけど、駐車場もただなんですよ、ね。私たちが海外宣教のお金を使えたのも、場所代が非常に安かったためです。まさに最高の教会の場所を主は用意し、導いてくださったのです。この場所の件で、主はまず2階の大広間と御言葉を通して示してくださいました。主は御言葉を通して語ってくださいました。それと、今日行きなさいって思いもね、今日行きなさいってそのことですね。ね、で、御霊を思いのうちに語られることで、一番重要なのはやっぱり御言葉を通しての働きなんだけども、それとともに聖霊が直接思いに語ってくるっていうことを知ってほしいですね。49ページに礼拝の場所を探す件で、私は今日行くのは心ではないという語りかけと、今行きなさいとの語りかけを受けた。聖霊が語られるんだってことを書いてありますね。で、思いのうちに聖霊が語ってくるので、だから大事にしてほしいですね。本当になんとなく、あ、ちょっとまずいなと思うんだけど、ズルズルって言ってしまって失敗したことありませんか？で、なんかそれでそうするとストップしたらよかったとか、逆に行けっていうので、うーんと思ったけど行ったらよかったとかなりませんか？その思いのうちの神の語りかけがすごく大事にしてほしいんですね。で、まあ次が鹿の話、まあ、知ってると思いますけど、まあ、鹿としないでいきましょう。でこの鹿の話は、レブン島に行った時ね、レの高橋したんですけど、まあ、稚内に主に集まった人が集まって、あ、子供連れてきた人がいたんですね。これ論題してるんですよね。ね、言うのやめときます。秋元牧師が、まあ、怒ったみたいに、ダメです、来ないでくださいってね。本当にロイヤー高いだから、的をつくときは危ないんですよ。だから、よく人が死んだりとか起こるので、だからすごく慎重にしないといけない。だから、まあ、この時は待っててもらったんですね、わからないでね。で、ね、まあ、行って、テレビ撮りを終わって帰ってきたんですね。でその時に、で、稚内って北の方ですよね。北海道から、まあ、地図がありませんけど、稚内ね。で、礼文島に行って帰ってきて、稚内から、旭川ってこういう感じですよね。で、私は稚内で集会があったんだ、その時ね。稚内だったかな、こっちの北の方で。で、釧路はこっちですもんね。はい、全然違いますよね。だから、でも違ったのがね、で、私その日ホテルに泊まったんですけど、彼らはそのまま旭川に行ったんです。その理由は何かというと、9時までに行かないと朝、北海道は早いんですね。回転寿司が閉まる。で、北海道のお寿司は美味しい。
九州も負けないって言うでしょうけど、負けないと思いますけど、あのね、それで、車3台を釣られてですね、秋元北斗の人についていく人たちがいて、内田さんがいて、で秋元北斗のところね、でこう3台釣られてたんで、160キロぐらいで、ね、まあ、北斗の反響でほとんどな感じしてた。正直な話ですね、飛ばした。そしたら、その時パワーロックして、チゴってくるんだよね、これ重いんです。で、まあ、だから言うとあれだからと思って、ずっと祈ってた、事故にならない、もしなっても、絶対人が死なないようにして、ね、産地にならないように。でもじゃあ、事故の時はね、祈るとね、事故がなくなることはないんですって、起こるんだけれども、大産地にならなかったり、人がそんな大きいことにならなかったり、そういうことで終わるって言ってましたね。事故がなくなるってことはなくて、起こるんだけども、守られるってことが多いって言ってました。この時も、事故ってすごく示されて、祈りだと。そしたら、いきなり目の前に鹿が現れたわけです ね。あ、鹿があったっけ、身近だったらないか、まあ、とにかく鹿が現れて200キロだっけ、250キロだっけ、で、ぶつって内田さんは突っ込んでいった、ね、なぜか言ったら、もしブレーキ踏んでたら追突で間違いなくなってる。それでもぶつかった時に、普通200キロの鹿は助手席の前がもう破壊されたんですね。ぶつかって、普通はそのまま助手席のフロントから座って突っ込んでくるのに、ボンってぶつかった200キロの鹿が飛んだんですね。鹿が飛ぶことはないんです。いや、これ後ろの車がバーって行って、バーってぶつかって、そのままバーってぶっ止まったの。後ろの車がぶつかってびっくりしたけど、こっちは突っ込んでくれたおかげで追突しないで、その後シューッと来て止まって、シューッと来て止まったの。そしたらこの鹿が、この3台目のこの真後ろにドンと落ちたんですよね。いや、これね、それこそよくある映画の出来すぎた話。皆さんも何回も聞いてるから当たり前と思うけど、ありえないですよ。まだ飛ぶことがありえないし、これが追突事故を起こらずにスッと行って、この3台目の人、そこまで飛ばないですよ。飛んだとしてもここで落ちるとかね、何かなったら次の人が危ないじゃないですか。ちょっと3台目の真後ろに落ちたっていう。出来すぎですよね。まさに喜んでたんですよね。そしてみんな車止まって、秋元牧師はすごいとこないから、もう大惨事だと思って、もう、わーって言ってたら、秋元牧師はそのいつも靴を脱いで、助手席でこうやってゆったりされていたから、その靴を必死に探してたっていうことでね、守られたの。で、北海道県警の警察が来たときに、びっくりしたのに、鹿は普通飛ばないって、フロントガラス割って出てくるのに、そしたら即死でしたねって言われたんですね。で、書いてあるけど、パウロ牧師は3回ね、自分が本当なら死んでたと。でこれそのうちの1回だって言ってますよね。でこれ思いのうちに言われて祈ってた。で、さっきも言ったようにその霊の高いの直後だから、この思いのうちに来たのがこれ本当だと思ったと思うんですね。まあ、だから真剣だと思うんですよ。かなり真剣。で、しかも奥さんの不思議さんも東京で示されてて祈ってたということと、教会の方が違うけど映画を見てたら、雪の原をなんかしっかりとぶつかったのかな、なんかそれ動物かな、なんかそれを見たので、なんかすごい危ないと思って取り出したっていうね。だから、そうやって示されて祈った人たちがいて守られたんですよね。で、皆さんも聞いてないかもしれませんけど、こういうね、示しって大事にしてほしいですね。思いのうちに言うんですよ。なんか危ないってね。で、これはね、自分のこととか、家族のこととか、なんかチームのことがあったら、祈っておくと、本当にそれで守られたことがありますから。これはね、大事にしてください。この時、それで、助かったという話が書いてあります。ね、52ページに、ね、真ん中あたり、警察が来て不思議がっていました。普通こういう場合、鹿は飛ばない。そうですね。フロントを打ち破って助手席に突っ込んでくるんだそうです。どうして飛んだのかわからないということでした、ね。祈りが助けとなりました。祈りは偉大です。祈りを軽視してはいけません。神が健康を与え、前もって祈らせてくださったことが決め手となりました。それは守ってくださったのです。もしフロントガラスを破って200キロの鹿が飛び込んできたなら、おそらく私はこの世にいなかったでしょう。私は3度死ぬ件がありましたが、3度とも鹿が守ってくださいました。これはその中の一つですと、ねね、日本の領土が、まあ、まだ実はあの時終わってなかったんだけど、一応、ね、あの時の一つのことが終わって、秋元牧師は殉教しました。いや本当になってましたよね。だから俺は気をつけて、ね、でもこれからちょっとレベルの違う働きだから、サタンも本当にこう、この時サタンが殺しに来たわけですよね。でも前もって示されたから守られたけど、 語りが大きくなるから冗談抜きで一言と思わないでくださいね。誕生日の日に語られましたから特別な使命がありますからね。サタンが落ち僕しようですね、これやる殺しに来るかもしれませんね。いや、ポイントがあるからですよ。だからその時に前もってですね祈っておかないといけないですね、本当に、ね、で、ぜひね、それに覚えておいてほしいというふうに思います。で、この次も面白いですね。これはこの時じゃないんですけどね、私はピクニック行った時に同じ経験をしてるんですけど、ここは映画なんですけど、私映画の時映画だったんですけど、似たような体験をねしてるんです。実は秋元牧師とか丸牧師があるハンディを持った人、障害者の人を連れて、これ、ね、新宿だったら知ってますけど、あ、新宿か、新宿に映画を見に行ったと。で行った時は帰る時に岡丸牧師がね、いきなりですね、なんか僕も乗るとこなんかみんな、ね、窮屈だろうから僕は電車で帰るって言ったんですって。その瞬間秋元氏付き合いがないから分かった、これは危険を察知した、自分だけ助かろうと逃げて帰るんだと。だから秋元氏が、いやとんでもない、岡丸牧師はそんな僕が電車で帰るよと言ったら、いや僕に行ってこいよって狐のたぬきの昔にって書いてあるけど、で結局どっちも一緒に車で帰ることになった時に、二人とも黙って言わないけど必死になったみたいですね。秋元氏はこの時、秋元氏が示されたけど、岡丸牧師の行動を見て分かった。岡丸牧師はこう見た目で示されたわけですね。これで二人とも言わないけど必死になってたら、事故が起こった。どういう事故かというと、ガードレールのところをねキューッと擦ってね、落ち傷がついた。おそらくね、私の時と同じだと思うんですけど、自動車部の人がいてね、抜群に運転前人だったんです、その人ね。でその人の車が横をスッと擦って一本背に入った。で、私なんかね、そんなに終わったらね、あ、この程度かと思うけどその人はなんかね、ショックだったみたいで、ショックだったそうです。でも秋元牧師とか丸牧師をその瞬間、終わったと思って二人で見回して、ニヤッとしたんですピクニックの時は知ってるんですよ。私ピクニックの時も行ったんですよね。でやっぱりそうやって終わって、私妙に覚えてるんですよ。わー、でその人はえらいショック受けたから、私なんかこんなんだったら別にね、こんなしょっちゅうじゃないかと思ってね、私思ったらその人はものすごいショック受けたんですね。やっぱり運転の上手い人はショック受けるんだと思ったら、秋元氏とか丸牧師はなんかじゃないけどね、ほっとした顔してたんですよ。その時は笑わなくて、どうしたのかなと思ったら、なんかほっとしてる声がね、よく覚えてるんですよ、ピクニックの時にね。その時もやっぱり示された。ピクニックやめようかと思ったんだけど、神様が祈れば大丈夫だって言うから祈っていったら、それで終わったってことですね。すごく似てるんですけど、この時も結局それで終わった。でこれも祈ってなかったら、ちょっともっと大きな事故になっただろうってことですね。これ本当に起こるんですよ。以前言いましたよね、大分から宮田行く時は予言してて、ね、人身事故に気をつけろって言って予言が来て、で、コスタ牧師はすぐに来られたんですね。で、私はなんか自分も会いたくないから、コスタ牧師と私と別れた後に気をつけなさいとか、ここはね、自分の思いが入ったんですよ。言いながらね、あ、自分の思い入ってるなと思ってた、分かってた。でも、そしたらですね、その予言してね、3分も経たないうちにね、私見て、男の子が向こうをね、こう真っすぐこっち来たんだね。で、あーって、これ見たらね、いきなりですよ、いきなりパッと出して止まったと思ったら、目の前にこう90度パーンと出てきたんですよね。びっくり、本当にびっくりしたんですね。ほいで、こう、でほんで、小須田牧師は間違いなく引いたと思った。私も女性だって分かるでしょ、一瞬まずブレーキが来て、もう声出しました、はーいと、お前声出して一緒にブレーキを打った一緒に。この子は猫型じゃなくて犬型だった、サッと行ったんですよね。これでね、本当に嫌だと思って、甘いって引いた後にこっち来て、はーっと思ったけど、まあ、若かったこともあって、窓開けて思わずもね、バカ野郎って言ったんですよ。そしたらその子はね、こんな顔してね、バカ野郎、気をつけろって言ってくれたんですね。よく覚えてる。で、あの時、本当に私とコスタ牧師は、あの時コスタ牧師が祈ったから、事故にならなかったと信じています。別に人に押してくれてもらえませんけど、私とコスタ牧師は、間違いなくあの時コスタ牧師が祈ったから、守られたと思ってるんですよね。あの場合は予言でしたけど、で、本当にあるんですね。だから、示されたら大事にしてください。あんまり恐れることはないけどね、大事にしてほしいと思います。で、だけど、吟味が重要、54ページ。主は語られます。思いのうちに語られると、ね。それは御霊の語りかけに敏感であるべきだと。しかし、導きは危険などあるけども、聖霊からももあるけども、他の思いもあり、自分の霊、他の霊もあり、自分の思いもあるから、吟味が必要になると。吟味ね。これがそれ重要なんですよね。これ思いだけじゃなくて、全てのそうだけど、特にこの思いはね、 他のところで秋元牧師がその大学生の頃卒業するときに結婚でもうめんどくさいから結婚でガチャガチャしたくないからと思って後輩に可愛い子がいてこの子にしようと思って、でも神様に祈ってみようと思って祈ったらストップが来たって書いてあるじゃないですか。でやめましたってね、さらっと書いてあるけどね、私尊敬するんです。22歳のですね若い子にいるんですよ。こうおそらく奥さんの電話激しく書いてないけど好きだったんじゃないでしょうかね。ところがですね、神に乗ったらストップが来て、そのストップに従ったってことでしょう。だから自分の思いではなくて神の思いを取ったってことでしょう。やっぱり大したもんですよね。不思議さんとの結婚がなかったら今の働きなんてありえないじゃないですか。37歳ですよ、パウロ牧師。それから15年間だって22で卒業してると思うから、一浪してても23だから、あ、まあね、すごいと思いますよね。今の働きないですもんね。だから本当に自分の思いじゃなくて神の思いを取る、これ吟味しないといけないんですね。我々は自分の思いに乗っかりやすいんです。すぐ舞い上がるタイプとすぐ否定的な方に逆に乗りやすいタイプ、みんなタイプだって違うけどあるじゃないですか。で、あるいは違う例に引っ張られてしまう人、この本当の思いを吟味できるように真剣に取ってください。特に皆さんこれから立場が出てくるっていうか、これから人が集まり始めてきた時に皆さんの決定が自分だけじゃなくて教会にかかってくる。教会これが増えてきた時にその教会にもかかってくるんですね。だってパウロ牧師の決定っていうのは主の主が天体で変わるでしょ、当然そうですよね。ということは鹿児島教会のこの聖なる都、すごくいい名前ですよね、聖なる都ねえさるっていう本当にいい名前ですよね。それをつけた時はよう分からんなと正直申し上げると思ったんだけど、素晴らしいですよね。ペトロ牧師は実は先見の明があるんですよね。すごくいいですね。それでこの名前にみんな集まってきた時に大内牧師が主に決めてこう示されて決断することっていうのは教会の大きな影響で当たり前ですよ。立てられたことだから、そうですよね。だからで皆さんも任された奉仕とかある立場とかあるパターンが来ると決定っていうのは影響が出るんですよ。だからね、この吟味ってものすごく重要なんです。特に思いの中に来た時に本当に自分の思いなのか神の思いなのかで、まあ、サタンなのか、これを見上げてちゃんと神のものを取っていくってことができるかどうかってすごい予言の義務だけど、思いのうちに来る義務をきちんとできることって大事です。予言の義務と苦痛のあるやつです。それをね、ぜひ覚えておいてください。あ、書いてありますね、54ページの真ん中、特に後に吟味に関して述べますが、吟味は主の声を聞くのと同じぐらい重要なものですって書いてありますね。で、運転手がいなくて走る自動車みたいなもんだって吟味しなかったら、ね、これはどうだろう、覚えておいてください。で、吟味されたならば神様から来た思いとか示しはすごい、それは素晴らしいということを言ってます。それをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。で、最後に境内のことが書いてあります。鹿児島教会、ね、聖なる脈でさる教会はこれから境内も祝福されると思います、ね。その時にこれすごく大事なんですけど、これね、よく書いたなと思うんですけど、私これよく知ってるんですよね。何かというと個人の働きのために300万来たんだけど、この段階で個人はまだ始まってなかったんです。97年前で、97年から始まってるから個人の、それ前にミッションに個人の働きのためにって献金来た。それで、まあ、最初その時に秋元牧師にその献金をお金現金を渡そうとした時に、神様がこの献金はちょっと扱うと大事にしろって言われて、だから自分はタッチしないで2人の女性スタッフにお金を送ってもらって、銀行に預ける時も出す時もそのとにかく一切一応タッチしなかった、ね。そしてで、当時まだ個人ができてなかったから300万あったうちの200万円を選挙分のミッションに移した。それは本人に書くのといいですかって、いいですよって言ったから200万落としたんで、そしてそのお金をいざ使う段階になって、すごい父がまだ再び語られたので、慎重に書いてあったので、献金してくださった方の、まあ、親族って書いてあるから親族と言ってきます。まあ、もっと具体的に言いますけど、ちょっと問題してるから。親族の方の、その方が、どこまで書いてるかな、使わされる時ですね、どこまで書いてるかな、親族で用いた人が書いてあるね、 その方がまあ使わされるときにこの200万はそのための費用として用いたんです。これ全額、これも明らかなんですね。その2人の人がちゃんと受け渡ししてるし、ね、残ってるんです。ところがこの200万を使って秋元牧師は家族で SR に行ったって話が出るんです ね。知らない人はなんかね、なんか、ね、300万元気者200万をミッションに越して緊急中傷のお金で家族が行ったってね、ええー、ってことになるわけですね。大体あんなにしょっちゅう会社行くのは前からおかしいと思っていた、ね、なんであんなにお金をかかったらそういうことなのかやっぱりとかってね、なるサタンが働いたら、なるサタンが働いたらで見事にそれでだからパウロ牧師はそれでみんなにね、あの回線の授業でもやりましたし、はっきりこれはこういうふうになりましたってその二人の女性の人にちゃんとあの言ってもらったんですね。でそれでその言ってきた人にその言ったそうですね。なんかその、ね、しばらく経ってその方々が教会を去られた後、ある方々、秋元牧師はその献金の200万円を使って家族でさえ行ったと言い始めました。つまり不正をしたと言い始めたのです。主がこの献金を聞けたと言われた通りでした。しかし主は対応を導いておられました。すべてのお金の受け渡しをスタッフにやってもらいましたし、200万円の献金はその親族のために用いていたんですね。まあ、親族で言うと遠いけどもっと近い、もうまさにね、そのね。ある方々がそれを聞きに来たとき、そう言いましたら、その言った方にが、その実はその人をここに伝えたら、献金した人に、その家族に、ね。そしたら、その方は、そういう言い方もあるのかと皮肉に答えたそうです。しかし、その後、この話、その話が一切なくなったという、ね。まあ、本当にこれ、本当に使ったからです。で、あのお金の取り扱いに関してはね、慎重にしておいてください。だから、あの会計はね、前も言ったように、あのもうちょっと人が増えてきたら、あの牧師とか牧師の家族はやらない方がいい。スタッフとかじゃなくて。のね、東京は今顧問弁護士を入れたり会計もなんかもっと会計書を入れたりすることを本気で祈ってますね。それ会計が大きくなるからです、ね、あのちゃんと一般に公開できる形で知っておったんですね。で格闘技になりますよ。でも映画ミッションなんて億単位でしょうね。当然ね、映画作ると当たり前ですもんね。個人だって今回ファミリーホームでさえ7000万ぐらいかかってますよ、ね、あのそれで6人ですからね。だからこれどんどん作っていったらすごいお金ですよ ね。だからね、その必ずお金が、ね、大きなお金を動き始めるので、これはあのちょっと 気をつけておいてほしいと思います。でその時に戻ります。思い、ここに来るんですよね。思いに苦しむ思いって印がそれを大事にしてほしいんです、うん、で神から来る思い、自分の人から来る思い、サタンから来る思いがあるので、これを見分けないといけません。本当にその鍵はね、もちろん聖書ですけど、もう一つはいつも神に祈っておくことですね。そして神に祈って神に聞くっていうね、ここをしっかりさせておいてください、ね、それがすごく大事になるということね。はい、まあよく知ってることだと思うんですけど、前も言いましたけど、ね、教えれるように、じゃあ今日話したことを5分で話してもらいましょうかね。いや真面目に教えれるようになっておいてね、あ本当にね、誰かがこう礼拝に来てですね、感動してですね、次の週10人ぐらい連れてきてですね、みんな玉を入れ替えてるぞ、ちょっとこの人たちに、セロバクでそのことを話して、みんなセロバクさんの祈ってあげてくださいとか言ったらね、はいとか言ってですね、こう10分ぐらいセロバクでそのきちんと話して、パッと祈ってみんな受けてですね、まあ、10人なんてすみません、不信仰ですけどね、まあ、とりあえず、全然怒れるでしょう、本当に怒れると思います。この前の日曜日、うちにフィリピンの人何人来たかと20人ね。フィリピン人だけで20人。ミンタナオ島だけなんです。で、マニラの方はね、ルソン島なんですけど、マニラの人と、ルソン島の人と、ミンタナオ島の人で派閥があるみたいで、それでね、マニラ系の人は今ね、来ないんですよ。ちょっといろいろあって。私困ったから、私今度ちょっと、またやろうと思うんですけどね。両方来てたらもう4、50人ですよ。で、この2年間で何人来たら200人ぐらい来てる。今20人ぐらいは残ってるの、しっかり。ああ、なるほどですよね。いやね、これはね、面白いと思うんですよね。で、人来始めたら来ますので、本当に備えておいてね、カリスマと聞き従いと感謝は、くどいけど教えれるように、ね、ね、なっておいてほしいというふうに思います。それじゃあ、学びはそこまでで、1回だけ実践します。予言の実践をしますので、オンラインされている方はちょっと実践しますので、10分か15分、10分ぐらいしたらかな、また成果が始まりますので、10分したらお会いしましょう。さよなら。